ヤバイツバイドライ、カズハの統括大調査。皆さんこんにちは。日曜午後3時のまどろみの時間、 83.0MHz の市川うらら FM より統括地域の魅力を30分じっくりお届け。パーソナリティは私カズハがお送りします。はい、本日10月26日、世間はだいぶ寒くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は夏の暑さは全然平気で、みんなが結構グデーってしてる時でも平気で一人でピンピンしてるんですけれども、寒いのがもう圧倒的にダメでして、おかしいですよね。私岐阜県生まれで、しかも1月生まれ、冬生まれなんですけど、寒いのもうダメなんです。もうここ最近は布団から30分ほど出てこれなくて、もう母にずっと起きなさい、カズハーって言われて、でももう全然起きれないしっていうのになって、で布団から引きずり出された後も、朝ごはんをうちは一番最初に食べるっていう家訓があるんですけど、朝ごはん食べる食卓でずっとぼーっとしてます。もうナウローディングって感じ、あの読み込みマークわかりますかね、あの炎上のあの電波つながらない時のあれがもう頭上に書いてあって、もうずっとぼーっとしてます。やばい、肺活量トレーニングみたいになっちゃいましたね。じゃあリスナーの皆さんも、はい、ご一緒にぼー、あ、めっちゃ長くやっちゃった。ちなみに今ので私に勝てたよっていう人がいたら、あの肺活量の才能あります、パーソナリティの才能があります。はい、あなたも市川うらら FM でパーソナリティになりませんか。なんかちょっと鬼滅の刃で聞き覚えある言葉みたいになっちゃったんですけれども、まあこの言葉の真意は番組後半でわかるよっていうことで、まあそれはさておき、まあなんかいつもすぐに取材に入ってしまうのでめったにやらない番組紹介、ヤバイツバイドライカズハの統括大調査は、私統括地域育ちの生粋の船っ子カズハが統括地域市川、船橋、習志野、八千代、浦安、鎌ヶ谷、松戸などなど、チーバくんのベロのあたりから顎とか目の下、涙袋、そのあたりを実際に大調査、その魅力をたっぷり30分お届けします。放送は各週第2週と第4週の日曜日15時からお送りしております。今回は久しぶりにお便りと、そしてちょっとしたお知らせがあります。めっちゃ楽しみ。そう、来週はまた取材させていただいたイベントの紹介をさせていただくことになってて、で今後もですね、あの取材させていく機会がありがたいことに続くと思いますので、実はお便り読んだりこういう私の話をする回ってこの放送結構レアなんです。レア回だね、やったー。ということで今回は早速貴重なお便り紹介をさせていただきたいと思います。すごいね、珍しいですねお便り読むの。しかもちょっと今回お便りを送っていただいた方のラジオネーム早速読んでいきたいんですけど、かなり癖が強くて、ラジオネームスパイごっこガチ勢さんからです。スパイごっこガチ勢、もうどういうことっていう感じなんですけど、なんかすごい007とかミッションインポッシブルとかがすごいお好きな方なのかなみたいな感じがするんですけど、それだったらスパイガチ勢とかスパイ映画ガチ勢とかでいいと思うんですけど、この方スパイごっこガチ勢なんですよ。何ごっこってみたいな。で、なんかこうサングラスとかかけてこう鬼ごっこするのとかがお好きな方なのかなとか思って、すごい面白いなとか思ってたんですけど、私の頭の中になんかそれ見たことあるなって思ったんですよ。サングラスかけて鬼ごっこ、それ逃走中なんですよね。だからスパイごっこ、逃走中ごっこ、どっちなんだろうっていう感じなんだし、何をスパイするのかもちょっとね気になるところなんですけれども、なんかこうね可愛らしい内容なら全然いいんですよ。なんかこう例えばこう学生さんだったら給食何出るのかなとか、なんかそういうことだったら全然可愛らしいことならいいんですけど、なんかこう陰謀論みたいなのに片足突っ込んでたらちょっと危ないので、そういうことじゃないといいなスパイごっこって思いながらね、このリスナー名聞いてクスってなってました。まあね、ちょっとお便りの前に脱線しちゃうんですけど、私も ごっこ遊びもうすっごい好きで、もうちっちゃい頃からもうごっこ遊び以外の遊びしないみたいな、まあ運動音痴だったから鬼ごっことかしても毎回毎回捕まって私だけで1時間追っかけ続けて終わりみたいになっちゃうので、まあそのインドアな遊びすることになってたんですけど、ごっこ遊び好きが高じて高校生の頃演劇部に入ってたんです。ただそのこう毎回毎回その強豪校じゃないので、これやろうあれやろうっていうのがバッチリ決まってる感じじゃなくて、まあ多少やることないよねみたいな日もあったんですね。でまあそういう時にそのやることをやった上でなんですけど、まあちょっと今日この部活なかなか進まないな、まあ大丈夫かな、暇かなみたいな時に、その同じ部活で一番仲のいい子とミッションインポッシブルの曲をお互いのイヤホンで流しながら、その学校の部活やってる場所をこっそり抜け出して、コードネーム〇〇今から電車に乗るとか言って、なんかこうスパイみたいな真似をして、舞浜駅まで逃げて海見に行ったり、入れもしないのにディズニーランドを見てミッキーマウスに思いを馳せるっていう、まあある意味講義でのスパイごっこを私もしてました。まあそのコロナ禍だったので結構遊ぶのも難しかったりしたので、まあまあいい思い出ですね。今スパイごっこしてたとか、高校生になってまでなんかコードネーム〇〇とか言ってるの中二病じゃねみたいな風に思った人は、思っても私には言わないでください。ちょっとお便りでは送ってこないでください。そういうこと。ほんわかした平和な内容をお届けしてるのでね。ね、日曜午後3時なのでね、誹謗中傷しないでください。どうか中二病って思っても心の中に留めておいてくださいね。はい、というわけで実際どんなごっこ遊びをしたのかかなり気になるこのスパイごっこガチ勢さんのお便りに参ります。数ヶ月前に成分献血、一部の成分を血液から抜き出して他の部分はまた体に戻す献血法、量は少ないんだけど時間がかかりますっていうものにチャレンジしましたが、途中で気分が悪く中断することになりました。先日また2回目のチャレンジをしてきましたが、今回はなんと意識を失いかけました。最初は平気だったのに急に吐き気がして、体の目の前がキラキラし始めて、さらには眠気が襲ってきました。体調不良を訴えた看護師さんに、目を閉じないでくださいとバカでかい声で叫ばれたので、意識を失わずギリ無事でしたが、もう成分献血はやめようと思いました。なぜかこちらが血をあげに行ったのに点滴を受けることになり、どっちが患者か全く分からず死ぬほど笑っちゃいました。今後は、全血献血、はい、全血献血、通常の血液を抜いて全部使うっていう方法の献血でのみで社会貢献をしていきたいです。はい、まず大丈夫、スパイごっことか言ってる場合じゃなさそうなんですけど、無事ですか？まあお便りを送ってくださってるっていうことはおそらく大丈夫で、まあいつものねこの全血献血なら特に危なくなかったみたいなんですけど、そうですね、私はちょっと献血したことがなくて、なんかねちょっと血管が細くて見つかりにくいみたいで、なんかその例えば普通に採血する、検査で採血するよみたいな時も、結構看護師さんが私の腕を手かえしなかえ握って10分ぐらい悪戦苦闘して、ベテランの看護師さん出てきてまた5分ぐらい悪戦苦闘みたいな。まあでも血管見えない時って太ったかもしれないみたいな時もあるらしいんですよ。まあちょっと血管が細いということにしておきたいんですが、まあなので献血行ったことないので体験談聞けたっていう感じなんですが、皆さんはどうですかね、献血行かれたことはありますでしょうか。まあちょっともう一度こう私がちょっとね献血知らなかったのでおさらいしますと、成分献血っていうのは血液の量、取る量は少なくても大丈夫 OK なんだけれども、ちょっと時間がかかる献血法で、あとその他の部分、血小板を抜き取って他の部分は戻ってくるっていうやり方みたいですね。でいわゆるみんなが想像する普通の献血、全血献血はこう時間は短いんだけど血液全部をこう持っていかれる感じなので、取っていく量は多いっていうものだそうです。なるほど。まあその基本的には成分献血っていうこのスパイごっこガチ勢さんがやられた方が量が少ないので負担がだいぶ軽いらしいんですけど、まあ時間が長かった ったかな、それが良くなかったのかなっていうふうに思いますね。まあ、人によっては これも調べたんですけど、血が戻ってくる、こう一部抜き出して戻すので戻ってくるっていう感覚がダメでちょっと苦手だっていう方もいるそうですね。でもこの看護師さんのこう命守るみたいな感じもすごいですよね。こう狙いでっていう、このなんかこう分かりますかね、私はちょっと聞いて雪山登山を想像しちゃったんですけど、こう意識ないよっていう状態になって気を失うといよいよダメみたいなのがこうあるんですかね。こうね、なるほどね。スパイごっこガチ勢さんも他の方ももう等しく全員そうなんですけど、こう人助けをしたいっていう気持ちはすっごい素敵なんですけど、皆さんどうかあのお大事になさってくださいね。その患者2倍になっちゃうからね、あのだって献血しに行ってこの点滴受けてるってことはどっちが患者か分かんないっていう風になっちゃって大変だったということなので、こう皆さんもね、あのどっかこうご無理はなさらず社会貢献しましょうねっていう風にねしてくださいね。まあこの献血、私はこう知らなかったんですけど、こう自分に合うやり方、この成分献血と全血献血選べるみたいなので、こうガチ勢さんのようにこうどっちがいいかなっていうのをぜひ選んで貢献していただくようにしましょう。なんか私もそうなんですけど、はい。でどうもですね、このあたり献血できる場所どこがあるかなっていうのをちょっとね、やっぱり統括大調査なので調べたんですけど、船橋のフェイス、それから津田沼、柏、松戸にはこう常設で献血できる施設があるそうですよ。でそれから市川市内だと、こうあの市役所のホームページに載ってたんですけど、街頭献血をしてるみたいです。まあこうスケジュールとかもね、あの市川市献血って調べたらもうすぐ出てきたので、ぜひ皆さんこれ聞いて、じゃあちょっと自分に合った献血やってみちゃおうかななんていうふうに思った方はぜひ行ってみてくださいね。私も今後ちょっと挑戦させていただこうと思ってます。はい。でね、あのガチ勢さんはこの全血献血だったら大丈夫っていう風な感じだったんですけど、ちょっとあの採血自体は無理だよ、でもこう貢献したい気持ちはあるっていう方は、こうやっぱりね、あの募金だったり寮ボランティアっていう他の選択肢もあるので、もう皆さん命大事に、優しい気持ちはすごくね、あのね大事だなって思うんですけど、命は大事に、こう自分の命守りつつ、こう無理せず、無理だけせずに、こう助け合えるような社会になっていったらいいなっていうふうにこのお便りを聞いて思いました。はい、スパイごっこガチ勢さんありがとうございました。どうかね、あの全血献血私も今度やりに行こうと思います。一緒に社会貢献しましょう。はい、ということでね、こんな風に今回はふつおたをいただきました。お便りはですね、このふつおた、日常こんなことがあったよ、パーソナリティの方どう思うだったり、調査依頼という名で取材してほしいお店、スポット、イベント、人などなど何でも送っていただいて OK です。もちろんお店の方や施設の方からの取材してほしいですなんて依頼も OK です。市川、浦安、船橋、習志野、八千代、鎌ヶ谷、松戸、その他行ける範囲であればどこでも行かせていただきますので、皆様お便りどしどしお待ちしております。宛先はメールまたは市川うらら FM 番組紹介にある Google フォームまで。メールアドレスはアルファベット小文字で fmu.kazuha@gmail.com fmu.kazuha@gmail.com。 はい、私初めてのパーソナリティなので、どんなお便りでも喜びますので、ぜひ皆さんお時間があれば送ってください。いただいたお便り名として紹介できる内容、あのさっきの誹謗中傷みたいなものでなければ、まあいただいたことは全然ないんですけれども、もちろんすべてご紹介させていただいております。ぜひお便りお待ちしております。さて、番組後半では次回特集の発表、取材させていただいた発表と、市川うらら FM パーソナリティにあなたもなれるかもなイベントのお知らせです。さて、後半では次回特集の発表と、それからパーソナリティにあなたもなれるかもイベントを紹介させていただくということで、2つお知らせがございます。やったー、めったにこういうねお知らせするような番組じゃないので、結構ねあのワクワクしながら聞いていただけたらなっていうふうに思います。まずはちょっと先に私の番組の方からね、次回の特集の内容の発表からさせていただこうと思います。まず次回の放送が11月の9日日曜日 15時からですね。この回はなんとドゥルルルルルルルルルルルルッテン、ズバリドイツ特集、イエーイ。イベントの市川ドイツデーっていうものを取材してきました。はい。で、ドイツ、あなた統括調査です、統括大調査ですよねっていう感じだと思うんですけれども、みんな初回の私の自己紹介覚えてる？っていうことで、もしかしたら聞いてないよっていう方もいらっしゃると思うし、忘れちゃったよっていう方もいらっしゃると思う。全然大丈夫。皆様、市川うらら FM パーソナリティっていう風に調べて、家業にカズハっていう風に出てくるんですよ。で、ポチッて押すと、このくだり1回目もやったねって感じなんですけど、特に、なんて書いてあります？皆さん見えます？じゃじゃん！ドイツ語！すごーい！このなんかさっきからこうギャルーンみたいな喋り方してるこの女、ちょっと日本語怪しくない？みたいな感じなんですけれども、なんと、ドイツ語特技なんですよ。すごーい、賢そう、ありがとうございます。自分で言っちゃった。私大学がドイツ文学科に所属しておりまして、なんとなんとドイツ語検定2級なんですよ。1級じゃないんだって感じだと思うんですけど、1級はもう超難しいので許してください、勘弁してください。はい、2級なんですけれども、なんとこちらの方ですね、パーソナリティの先輩から市川とドイツが関連してるイベントがあるよっていうような素晴らしい、それこそ調査依頼をいただきまして、じゃあ行っちゃおうと思って許可をねいただこうと思ったところも心よく OK してくださって、なんと私の番組史上前代未聞の、結構もう10超えるぐらいかなのインタビューをなんと収録させていただきました。すごーい、ご協力いただいた皆様方本当にありがとうございます。ということでね、はい、市川でやってますこのイベント、市川ドイツデーの方を取材させていただいたので、ドイツ特集となっております。へー、市川ドイツデー、こちらはですね、ニッケコルトンプラザの方で行われておりましたイベントなんですけれども、まあその市川とドイツってどんな関係があるのっていう風に皆さんね、ちょっとはてなっていう感じになってらっしゃる方もいるかもしれないですし、もしかしたらね、こう市川でこう学校教育受けてこられたよっていう方は知ってるよあれでしょっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、ぜひぜひこの市川とドイツのつながりというところから、またですね、その出展されてた方々へのインタビューだったり、そのニッケコルトンプラザで行われてたイベントの模様、それから美味しいグルメ、ソーセージだったり、ソーセージはドイツ語でブルストって言うんですけど、ブルストだったり、ビール、ビールはドイツ語でもビールです。はい、このビールの美味しいグルメの内容まで丸ごとお伝えさせていただこうと思っております。11月9日どうぞお楽しみに。さて、二つ目の報告。そう、こっち結構大事なんですよ。そう、なんと、私、パーソナリティ、カズハ、イベント、お祭りに、ボランティアとして参加させていただくことになりました。やったー！しかもこれはなんと、この、市川のお祭りに、市川うらら FM が、初の、ブース出展をさせていただくということになってます。やったー！すごい！ということで、もうこれは、曲を、あげてのイベントお祭りとなっております。市川の皆様にお会いできるの非常に嬉しいです。はい、じゃあどんなお祭りなのということで、お祭りはなんと11月3日、もうちょっとだね、もう本当にすぐだから1週間経ってプラス1日、あと8日 ?8 日しかないんですけれども、はい、11月3日に市川市民祭りに参加させていただくことが決定いたしました。やったー、市川市民祭りです。はい、気になるイベントの内容なんですが、なんと今回私の先輩パーソナリティで市川うらら FM でアナウンサーをされてる大手桜子先輩からのメッセージをお預かりしております。桜子さん、ありがとう。はい、サクチャンネルとね、うららかラジオに出演されてるアナウンサーさんで、もうね、講師含めてこうプライベートもお仕事でも非常によくしていただいている私の本当に大好きな先輩からメッセージをいただきました。噛めないよ、大丈夫カズハ、平気そう、新人にしていきなりの難関到来なんですけれども、気合を入れて代読していきます。11月3日、 市川市民祭りに市川うらら FM が初の登場です。あなたの声と思いを届けるラジオ体験ブースを出展します。ちょっと一味違いますね。ラジオ体験ブース、このブース企画は3つ。1つ目、ラジオで一言、イエーイ。普段なかなか言えないありがとうだったりおめでとうの気持ちをラジオを通して伝えてみませんか。家族、友達、恋人、教え、記念日でも日常の一言でも何でも OK。 あなたの声が街に優しく響きます。それから2つ目、市川リクエストボックス。あなたの好きな曲をラジオでオンエア、思い出の一曲、元気をくれる一曲を教えてください。会場からのリクエストをどんどん紹介していきます。いいですね、好きな曲ラジオで流れる経験めったにないですよ。それから最後3つ目、ミニ DJ チャレンジ、イエーイ。今日だけあなたがラジオ DJ? 番組のオープニングトークから曲紹介まで3から5分のミニ番組を体験できます。すごい、自分でオープニングトークから曲紹介、つまり私たちが普段やってるのと同じように皆様で番組構成を考えていただけるっていう素晴らしい企画ですね。すごい、ミニ番組体験会。はい。で、初心者でもアシスタントがサポートするので安心。聞きました？このマイクを通した向こう側のちょっとシャイな皆さん、やってみたいけど DJ とか憧れるけど、ラジオ聞いて憧れちゃったりするけど一人で喋るのは難しいっていう、そこのあなた、アシスタントがちゃんとサポートしてくれます。あ、もう至れり尽くせりですね、市川うらら FM。 さらにブースではなんとなんと可愛い猫グッズも販売予定。はい、こちらはですね、提携してるというか、番組でね、番組のこととか調べてらっしゃる方はよくホームページとかご覧になられるかと思うんですけど、そこに載ってるさとみ猫うららさんですね、こちらの方ですね。はい、グッズ買えるみたいですよ。いちいちお店に足を運ばなくてもこのお祭りに行けば市川うらら FM のことも丸分かりだし、猫ちゃんの可愛いグッズも手に入っちゃう。すごい、もう皆さん行くしかなくないですか。しかも市川うらら FM パーソナリティによる公開収録もあるかも。あるかも、公開収録、すごい。お気軽に遊びに来てください。ということでね、こうラジオとかってこうパーソナリティで喋るっていう経験なかなか皆さんないと思うんです。なんかこう各有私もこうラジオ局ちょっとお話ししてみたいななんて思った時に結構調べたりしたんですけど、なかなかないですし、こうやっぱりこううらら FM さんの方で番組やらせてくださいっていう風に募集の方にね出させていただく時もかなり内心ドキドキになりながら送った、あの日をね覚えてます、あの日を覚えてますって、こうノスタルジック満々な感じで言ってますけど、まあ半年も経ってないんですが私の場合は。そう、でもやっぱりね、こう皆さん緊張されることも多いかと思いますし、こうね、それこそこのね次回放送しますけれども、市川ドイツデーなんかでも取材させてくださいっていう風にお話しすると、え、私が話して大丈夫ですかみたいな風におっしゃられる方も多くて、もう私からしたら、いやもう話してくださいぜひっていう感じなんですけれども、やっぱりちょっとねハードル高いんじゃないかなって思うこともあると思います。でもね、今回はこうじゃあ全部1から10まで話してくださいほーいっていうわけではなく、一言伝えるよだったり、好きな曲を流しましょうだったり、ミニ DJ チャレンジの方もねしっかりパーソナリティアシスタントの方がサポートさせていただくよっていう風になっておりますので、こうね気になるんだけど一歩が踏み出せないよっていう方もこのイベントに来ればこう気軽にチャレンジできること間違いなしっていう風になっておりますのでね、ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。11月3日私カズハの方もね終日いさせていただくご予定ですので、ぜひいらしてください。はい、日時またまた再度になりますけれども、11月3日月曜日、祝日ですね。祝日皆さんお休みですか？空いてたらぜひご家族友人誘ってきてくださいね。はい、やってる時間が午前10時から午後4時になっております。まあ予定ですね。で、こう好転中止なんですけれども、こう小雨だったらやるよっていう風に伺っておりますので、雨でもこう来れそうであればまあ無理はせずに、ぜひね皆さんこう祝日のご予定に加えていただけたらなという風に思っております。 会場の方が市川市の大須にございます大須防災公園、大須ですね、大須防災公園の方でやっております。はい。でアクセスの方が JR の総武線市川駅の南口から徒歩約20分ですね。まあだから大体まあそうですね、こうちょうど私のラジオを聞いていたらちょうどいいですね。こうイヤホンでね聞き流しながら20分なので残り10分余るので結構いいペースで歩けるんじゃないかなと思います。はい。でしかも市内各地から無料シャトルバスの運行あり。へーすごい。なんかもうねチラシの方はなんかウェブに掲示されてるっていうことなんですけれども、シャトルバスが見てる感じですね、 1,2,3,4 便あるみたいですね。すごい。循環ルートで大須の防災公園を出て現代産業科学館回って、道の駅市川回ってまた公園に戻ってくるよっていう循環ルートの便と、市川市役所便、防災公園と市役所と防災公園っていう風にこう往復してるものと、同じようなもので行徳の方からも行徳支所と公園を行き来するものと、それからこの大賀市はの方の出張所と大須の防災公園の方を行き来するっていうものですね。なので結構こう広い、それこそこの大賀市はの方って前回取材させていただいた赤毛のアンさんのそうですよね、市川大野の方だと思うんですけれども、そちらからも出てるし、それこそこの総武線沿いとか行徳とかちょっとこうね浦安というか東京メトロ寄りの方からもお越しいただけるっていう風になっておりますので、市川全域網羅してるよっていうことで、しかも50回目の記念だそうでして、なんとなんとこう豪華な感じでやっていらっしゃるようなので、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、でこうねお祭りに来ていただいたら、ぜひ市川うらら FM のブースにも来てください。でこちらのブースで私たちの方はいるんですけれども、なんと同じ日11月の3日の方にはお祭りやってますよっていう特別放送も予定しておりまして、そちらの特別放送の方にもなんとなんとこの桜子先輩と私パーソナリティとしてお話しさせていただくことになっております。やったー、すごい。このカズハデビューしてすぐにこんな大舞台出ちゃって大丈夫っていう感じなんですけれども、ぜひねこう市川市民祭りの方に来るのがちょっと難しいよっていう方は、11月3日 83.0MHz にチャンネル合わせていただくか、もしくはウェブのラジオの方で私の勇姿を見届けてください。よろしくお願いいたします。というわけで市川市民祭りにぜひぜひ皆さんお越しくださいね。83.0MHz の市川うらら FM より統括地域の魅力を30分じっくりお届け、パーソナリティは私カズハがお送りいたしました。ヤバイツバイドライ、カズハの統括大調査。はい。というわけで今回は取材ではなく、特別にこうお便り紹介とこのイベントを紹介させていただくレアな回だったんですけれども、ぜひぜひ皆さんこのレア感を堪能しつつ、次回のね取材の内容もぜひぜひ楽しみに聞かれてください。はい。次回はもう一度になりますが11月9日15時から市川ドイツデー特集です。はい。私のドイツ語力は果たして活かされているのか、こうご期待ということでね。はい。まあそんなこと言って酒飲んでるだけなんやろって思われるかもしれないんですけれども、まあそれは11月9日9の放送を楽しみにしていてください。はい。またお便りの方も随時募集しております。お便りの方は市川うらら FM 番組紹介にある Google フォームまたはメールの方までお願いいたします。メールアドレス、アルファベット小文字で fmu.kazuha@gmail.com fmu.kazuha@gmail.com。 短いお便りでも一言だけでも大歓迎、必ず目を通して放送できる内容であればできる限りすべてご紹介いたします。皆様からのお便りお待ちしております。そして11月3日の市川市民祭りの方でも皆様のことを首を長 くしてお待ちしております。すごい最初と同じことしちゃった。やばいね。これで最初の伏線回収 OK ということでね、今回はこの辺でお別れさせていただこうと思います。それでは皆さん、また次回11月9日もしくは11月3日の市川市民祭りにてお会いしましょう。バイバーイ。